はい、このポッドキャストはホラー小説家の平山夢明さんとアメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買うことができる、オンラインショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。ですね、タイトルちゃんと言えるかな、はい、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらという映画なんですけれども、監督の田中監督とプロデューサーの吉田プロデューサーからですね、直々にちゃんと見てくれと言われましたんで、この間見てきました。はい、それでまあちゃんと感想をお聞かせ願いたいとおっしゃられたんで、はい、これから感想をですねお話ししたいと思います。で、この映画ですね、どういう話かって言いますと、ヒロインはですね、南ちゃんっていうのかな、南っていう女の子でですね、はい、その子がですね、ずっとまあ野球を子供の頃にやってたんだけど、まあ女の子だからもうやってないと。それで高校の時にですね、親友の宮田ゆきちゃんっていう女の子が野球部のマネージャーなんですけども、まあ心臓の疾患でですね、まあ入院しちゃうと。で、その代わりに彼女が、南が野球部のマネージャーを引き受けると。ところがその野球部はどんどん全然やる気がない野球部で、さあこれをどうしようかということになるんですけども、まず最初に彼女はですね、南は私のはうまいみたいなことを言ってですね、でバッターボックスに立つんですけれども、まあ実際にそのピッチャーの球を受けてみたら全然ダメだったというね、やっぱりそれでまあ男子高校野球の方がすごいってことで打ちのめされるんですけれども、それで本屋に行ってですね、野球のマネジメントに関する本はないかと探していると、本邪魔家の石塚さん扮するですね、店長からドラッカーのマネジメントという本を渡されて、それを読むと。で、読んだらまあ経営の本なんだけれども、中にですね、こういう一言があるんですね。こう、マネージャーに必要なのは才能ではなく、真摯さであると。で、ひたむきさであると。それを読んでですね、あ、じゃあ私にもできるはずだということで、マネジメントすると。そしてですね、まあ監督はですね、大泉洋さんなんですけども、あ、言い忘れました。ごめんなさい。主役の南ちゃんはですね、前田敦子ちゃんがやってまして、病気になっちゃう、マネージャーの女の子は川口春奈ちゃんで、もう一人のマネージャーの女の子がいてですね、そっちの子はですね、峯岸南ちゃんがやってますが、これややこしいですね。南が、二つあるんで、これどうしよう。役名で言った方がいいから、ごっちゃになっちゃうから、役名で言うか、俳優名で言うか、俳優名で言うことにしましょう。はい。理由は、その、主役の、キャラクターが南っていう名前なのに、脇役のマネージャーの子が、南っていう俳優さんが演じてるんで、これ非常に混乱しやすいので、俳優名で呼びますね。はい。話戻しますと、それで監督はですね、大泉洋、扮する先生なんですけども、その大泉監督はですね、なんかいろいろと言いたいことあるんだけども、なんか選手に気を使って言えないということで、その伝わらないと、そう人間関係悪くなってると。で、この野球チームの人間関係の悪さっていうものはですね、まあいろんな理由があってですね、ピッチャーとキャッチャー以外はちょっとあんまり真剣にやってないというのと、あとショートに勇気くんという男の子がいて、非常に可愛い男の子なんですけども、痩せっぽちでですね、下手くそなんですね。で、その勇気くんがエラーしてしまって、で、そのピッチャーの男の子はですね、ふてくされて、なんか真剣に投げられなくてフォアボールが多くなってしまうと。それでまた他の選手がですね、ピッチャーふてくされてるぜっていうか、ピッチャーはなんか自分たちばっかり野球できると思って、その、なんていうか、俺たちを見下してんじゃないかみたいな感じで、で、しかもその辺に対して監督が何も言えないという感じで、人間関係はバラバラになってて、互いにこうチームワークとかですね、まあなんていうか心のつながりができてないんですね。で、ここで描写があってですね、病気の、マネージャーのですね、川口春奈ちゃんがですね、病院からちょっと退院を許されて、ちょっとだけですね、高校に帰ってくるという描写があるんですけども、そうするとこう、野球部全員がですね、わーって、彼女が帰ってきたぞっつってこう、なんていうか、みんなもう本当に嬉しそうにダッシュするっていうシーンで、その彼女がその野球部のバラバラの、野球部員の中で、その求心力となっているという、彼女のもとに、人が集まってるんだってことはちょっとわかる描写があるんですね。でもその中心になってる彼女がその病院に入っちゃってるから、ますますバラバラがひどくなってるというのがあって、まあこの辺がセットアップですね。いわゆる映画におけるセットアップ。つまり、この主人公たちの抱えている問題は何なのか。解決すべき問題は一体何なのかってことがこう順番に示されるわけです。ピッチャー、キャッチャーは野球ができるんだけれども、バックを信じてないと。 で特にその、ゆうきくんっていう男の子が下手くそでそのなんていうかスケープゴートみたいになってて、彼自身はその非常に自信がない気の弱い男の子であるというのと、その、監督はその全然リーダーシップが取れてないと気を使いすぎてて、というのと、肝心のその求心力になっていた、まとめ役であったそのみんなに愛されていたマネージャーが病院に入ってしまっているという問題がこう示されると、それそのセットアップ自体は非常にいいと思いますね。はい。ところがですね、まあいろいろあってですね、まあチームが強くなっていくんですけど、そのきっかけはですね、その、監督が、大泉監督が、とうとう言いたかったことをですね、言うんですね。で、それはなぜ言うかっていうと、その、主役のそのあっちゃんが、言うべきよって言ったから、思い切ってとうとう言うことにすると。ね。で、それは、どういうことかっていうと、ピッチャーを攻めるなよと、ピッチャーふてくされてるわけじゃないんだと。ね、フォアボール、お好きで出してるわけじゃないのに、お前ら そういう感じで疑心暗鬼になってどうすんだってことを言うわけですね。まあ当たり前のことなんですけど、それを初めて監督がみんなの前で言うと。で、行ったところでその部室でそういうことを、初めて監督が本音を出したときに、ちょうど部室にですね、夕日が差して、オレンジ色の光になるんですね。それはその、冷たい心になっていたそのチームの子たちの中に、やっと初めてその監督の声によって温かい心が、こう、通い合うというシーンなんですね。だからその暖かい光に光の色が変わるとか非常にその象徴的で非常に映画的な、映像で心を見せるという、シーンですね。で、そこでまあその監督が言うきっかけになったのはそのあっちゃんが言うべきよって言ったことで、まあ一応マネジメントしたという感じなんですけども、でですね、結局ですね、そのみんなが慕っているマネージャーのその病院に入ってた心臓病の女の子が死んじゃうんですね。川口春奈ちゃんが死んじゃって、でところが死んだらですね、まあ、チームは勝ってるのに、次地区決勝なのにあっちゃんが切れちゃってですね、あの子が死んじゃったんだからもう意味ないじゃないのって言って、この野球なんか大嫌いよとか言ってですね、大事な試合なのにですね走って逃げ出しちゃうんですね。ねえ、でこう逃げ出したのをずっと追っかけるのがですね、非常にあの顔がですねガチャピンによく似た女の子で、まあ、可愛いんですけど、峯岸みなみちゃんが追っかけるんですよ、そのあっちゃんをですね、で追っかけるところをずっとカメラで撮ってるんですが、ここはすごくそのちょっとしか出てこなくて可哀想な役のその峯岸みなみちゃんの非常にそのフォトジェニックなですね、一生懸命ひたむきに走っているシーンがですね、まあ彼女の見せ場になってるんですけど、まあ数少ないですね。そこでそのあっちゃんが突然倒れてですね、それで、まあ、夢の中でそのドラッカーに会ってですね、ドラッカーにその大事なのは何かっていうのは問答するんですね、夢の中で。それでそこで真摯さですと、ひたむきさですって言われて、その行ってですね、で私はその逃げてたけど、またあのなんていうかちゃんと向き合わなきゃっつって、それでまあ最後の試合に臨むと。で最後の試合ではいくつかのそのセットアップされてた問題が解決するわけですね。で一つはそのピッチャーは要するに周りを信じてなくて、ましてやその自分が投げなければあとは全部ダメなんだと、役立たずなんだと思ってたんだけども、手を怪我しまして、打球を受けて指を怪我して、でその時に素直に怪我したんで変えてくださいと監督に言うと。で監督もその周りもそれを引き受けるという形で本当のチームワークができて、周りを信じることができるようになっていると。それでもう一つはその勇気くん、ダメだった勇気くんが活躍して、はい、それでまあチームが勝つというのがこのお話なんですが、これを聞いてるとこうお分かりになると思うんですが、あっちゃんは大泉監督に、監督とそのチームの人たちの心のつながりができるような、要するに監督に言いなさいと言ったのは効き目があったんですが、それ以外はほとんどこのチームの勝ちにあまり貢献していないという問題があるんですね。それともう一つはその真摯さ、ひたむきさが大事なんだって言ったんですけども、ひたむきさを演出されてるのはあっちゃんではなくて、その南ちゃんがですね、走るシーンですね、あっちゃん追っかけて一生懸命走るシーンと、あの病気であるのにもかかわらず、心臓病でも死が近づいているにもかかわらず、決して悲しい顔を見せないで最後まで笑顔でチームのみんなを励まし続けた、その病気の川口春奈マネージャーなんですよ。ひたむきさっていう、そのドラッカーの中でかのあっちゃんが、学んだひたむきさを映像として体現しているのはあっちゃんではなくて他のマネージャーなんですね。つまり彼らはドラッカーと関係なくもともとひたむきなんですよ。そこにまず一つあれれっていうところがあって、でもう一つはそのこれはね、やっぱりね、ドラッカー流に言うべきで、そう、なんていうかね、こう、なんていうか、 もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらを、もしドラッカーのマネジメントに従って映画評論家が評論したらってことになるんですが、そのあっちゃんはですね、この野球っていうのの、その定義は何かってことを、その定義が一番大事、会社っていうのはまず定義することで、この会社の目的は何なんだってことを定義することから、その目的に向かって進むってことが、できるから定義しろっていうのをドラッカーが言ってるんですね。でそれで野球の我々の目的は何なんだって定義するわけですけども、でその時に出てくるのはその感動させることっていうのが出てくるんですね。でもう一つ定義しなきゃならないのは、顧客は誰なんだと、誰のためにやってるんだってことを、確定しなきゃいけないと。顧客とその集団の定義、集団の目的っていうものを明確にしろってことをそのドラッカーが言ってるということで、その野球部をこうまとめていくわけですね。でそれから考えると、この映画、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう映画の定義は何かっていうと、これはアイドル映画ですね。アイドル映画の目的は何かっていうと、アイドルを輝かせることですよ。ね？最大の目的はね。ところがこのあっちゃんには彼女が輝く瞬間が全然与えられてないんですよ。彼女がその芝居をするシーン、非常にその、なんていうか、能動的に芝居をするシーンというのは何箇所かあるわけですけども、一つはその、私の方が野球うまいよって言って、その、最初に出てきてですね、バットを持ってですね、ピッチャーの球を受けるシーンですね。これはすごく嫌な女の子っていうイメージなんですね。私の方ができるよって言ってやってみてダメで、それでふてくされて黙って帰っちゃうんですよ、ここ。で、野球チームの子たちはですね、なんだあの女って顔をしてるわけですね。ふざけんなよって。まあ当たり前ですよね。舐めてんのかよって。で、ここでもう心が全然通い合わないわけですね。その彼女と、そのあっちゃんとその野球チームのその最初の出会いのシーンですけども、ここはね、解決しなきゃいけないわけです。つまり、彼女は最終的にその非常に仲が悪い関係、険悪な関係になってしまったチームのメンバーと、本当に心を通い合わせるシーンがなければ、これは回収されないんだけども、具体的にはないんですよ、そのシーンが。一番感動すべきシーンがないんですよ。てか、目的なんですよ、この映画のね。で、この映画の目的はアイドル映画ですから、アイドルが本当に輝くようなシーンを作って、その輝くシーンを出すことで、チームのメンバーも彼女を好きになって、それで一体化するっていう展開が必要なのに、それがないんですよ。見せ場がないんですよ、彼女の。アイドル映画としての目的を果たしてないんですよ。で、もう一つ彼女はその、非常にその、能動的に芝居をする、シーンっていうのは、さっきのそのマネージャーの女の子が心臓病で死んでしまって、私はもう、こんなことやってもしょうがない。彼女死んじゃったから。ね、その、野球、なんか、ダキラだっつって逃げ出すっていうシーンなんですけども、これも非常にネガティブで、本来だったら、モチベーションを、要するに、まあ、マネジメントから言うとね、モチベーションを、その、集団に対して与えなければいけない立場の彼女がですね、いきなり思いっきりモチベーションを下げてるわけですね、みんなに。てか、チームのみんなもうやる気になってるのに、一人でもうやる気ねえっつってるんですね。これ最悪ですね、これね。悪い方なんですよ、彼女がやってることって。で、その彼女を引き止める、まさにそのひたむきで、ねえ、本来だったら主役の子がやるようなことをやってるのが、みなみちゃんなんですね。これ逆ですね、これ。で、しかもそのドラッカーの夢を見て帰ってくるわけですけども、そのあっちゃんは。で、帰ってきた後も結局、チームの、まあ、試合をただ見てるだけで、まあ何もしないんですけど、まあ何もしないのは別にいいんですが、チームのメンバーとの心のつながりを作るっていうシーンが抜け落ちてるんですね。だから優勝するときも別に彼女は帰ってきてもほとんどチームのメンバーは別にどうでもいいっていう状態になってるんですね。で、チームのメンバーがこの最後の試合にかけてるのはまさにその彼らが本当に愛していた病気で死んだその川口春奈マネージャーのために頑張るんですね、彼らは。で、彼女のその形見であるその帽子を、ベンチに置いて、彼女が座ってるようにして、で、何かバッターボックスに着くたびにその帽子を触るんですね。チームのメンバー全員その死んだ春奈ちゃんのために頑張ってるんですね。これあっちゃん居場所ないじゃないですか。 これは問題ですね、これね。で、僕はどういう原作かどうかというのは置いといて、これは映画であるんだから、映画としての目的を果たさなければならないと思います。それは観客を楽しませることですね。だから、原作はどうだからこれはこうできないっていうんじゃなくて、映画にするからには観客を楽しませるという、まさに顧客を楽しませるという目的を果たさなければ、商品価値を持たないと思います。その部分で、これは、この映画はその主役であるそのあっちゃんを輝かせると。で、そのあっちゃんの輝きのもとにチームのメンバーがみんな集まって、観客の心も集まるということを機能的にしていない映画なんですよ。商品としての問題性があるわけですね、これ。非常に大きな問題だと僕は思いましたが、どうでしょうか。それでですね、もう一つですね、顧客の問題っていうことと、まあ、娯楽性の問題ということで考えるとですね、非常に娯楽性の薄い映画だと思いました。はい。ストーリー的には軸はあるんですけれども、その周りに何もついてないんですね。僕は見てる最中にこう非常に思ったのは、これは素うどんのような映画だなと思ったんですね。素うどんにはそのうどんが入ってて、一応汁が入ってる。でもそこには、それ以外何もないんですね。娯楽性がないんですね。楽しみがないんですね。嬉しさ、楽しさがないんですね。で、映画における娯楽ってのは一体何かっていうと、映画見てて何が楽しくなるか。何が目的で映画行くか。ね。まあ主役の男の俳優、女の俳優が魅力的に映ってること。これは非常に重要ですね。で、画面が美しいこと。これも重要ですね。あと、楽しいこと。笑いがあること。ねえ。これも重要ですね。あと、恋愛ですね。ちょっとしたくすぐりでもいいんですけれども、誰かが誰かを好きになるのを見てるのは非常に楽しいことですね。恋愛も必要ですね。スリル、サスペンスですね。あと、ハラハラすることですね。あと、勝つことですね。こういった娯楽要素、ことごとく抜け落ちてるんですよ。これは商品としての問題性が非常に大きいと思います。軸はあるんだから、そこに娯楽要素を意図的につけていかなければ映画にならないんですよ。素うどんのまま作っても一応形はあるんですけれども、あ、うまかったってことにはならないですね。隠し味として、ね、だから醤油のだしね、かつおだしで、一応、かつお節でだし取って、ね、醤油入れて、うどん入れれば、素うどんにはなりますけど、それは、作品にはならないですね。娯楽にはならないですね。商品にはならないですね。商品にはなるけども、まあね、これがうまいっつって客は来ないですね。これは意図的にそういう要素を加えていかなければならないものなんですよ。それが映画なんですよ。で、僕はですね、もう非常にそのダメな野球チームがですね、立ち直っていく物語として、まあ、最も有名というか、最も有名でもないんですが、非常に好きなんですね、頑張れベアーズっていう映画があるんですね。それをちょっとね、例に出しながら考えてみようと思うんですけれども、さっきはドラッカーの話を例に出したけど、すぐ例に出すなよっていう問題もありますが、例に出した方は自分で一人で考えるよりも、まあ、いいわけですけども、実証的なわけですけども、今度はドラッカーじゃなくて、頑張れベアーズをですね、軸に考えたいと思いますが、頑張れベアーズは1970年代の野球映画でですね、これはリトルリーグの話ですね。それロサンゼルスのリトルリーグで、酔っ払いのダメなですね、昔プロ野球選手だったんだけども、まあ、落ちぶれてプールの掃除とかやってるおっさんがいて、それがウォルター・マッソーですね、モリスって言うんですけども、それがまあ、リトルリーグの監督を任されると。で、来たらですね、まあ、とにかくどうしようもないメンバーなんですね。まあ、ひどいと。これは勝つとかそういうレベルじゃない。野球知らねえよ、こいつらっていうようなところで、愕然とすると。いうとこから映画が始まるんですよ、頑張れベアーズが。これがもう最初のとこからして面白いわけですよ。例えばこのボールがこう来てですね、ボールキャッチすると茶色いものがついてるんですね。で、監督がなんだこれはって言うと、それチョコレートなんですね。で、キャッチャーがですね、デブチンのキャッチャーがですね、チョコレート食べながら野球やってるんですよ。で、どうなってんだこれはと。で、ノックするんですけども、全くみんな取れないんですね。 そのどうしようもなくて。で、あと、メキシコ系の男の子の選手がいるんですけども、まあ、その子は全くですね、英語が通じないと。で、それ以前にすごくちっちゃいんですよ、その子が。バットと同じぐらいの背の高さしかないから、野球できるレベルじゃないだろうっていうぐらいのですね、ちっちゃい子なんですね、メキシコ人の子は。で、あと、もう本当に痩せっぽちでどうしようもなくてですね、もうボール投げることもできない、その、外野なんですけれども、ライトなんですけれども、そのボールを返球することもできないっていう、子がいてですね、まあ、ルーパスって子なんですけど、もうこれがみんなにいじめられてるんですね、みんなに、もうどうしよう、お前なんか来んじゃねえやとか言って、もうめちゃくちゃいじめられてるルーパスって子がいてね、あとピッチャーがですね、これドキンガンなんですよ。で、運動神経以前の問題で、ほとんど見えてないんですね。で、もう全くストライク入らないと、フォアボールばっかりと。で、もちろん、全く見えてないわけですから、バットも、振っても当たんないわけですよ。何それっていう、これ野球とか以前の問題だろうっつって、そのノックの時にですね、バントをして見せるんですね、その監督が。するとですね、誰も取りに行かないんですよ。どうしたんだおいとか言うんですけど、これバントって言うんだよ、取りに行けよ、取りに来いよって言うんだけど、なんだっけそれって。そんなもの知らねえよって言われるんですね。おかしいでしょ？ものすごくおかしいんですよ、これ。ものすごい惨めなんだけど、爆笑するんですね。ところがですね、この、模試ドラの、最初にその、あっちゃんがですね、野球チームのメンバーが野球やってる練習してるところに来た時にですね、彼らがやる気がないっていう描写があるんですけども、やる気がないことはダラダラやってるからわかるんですが、全く笑えないんですよ。この模試ドラって映画の問題は、笑いが全くないんですね。ホンジャマカ石塚がですね、ドラッカーの宣伝をするとこも、おかしい風には撮ってるんですけど、ユーモラスに撮ることと笑わせることは基本的に違いますから、これ日本の監督がよく間違えてることで、ユーモラスな雰囲気に撮るだけではおかしくなくて、かえって寒くなるんですよ。これは、具体的にギャグを入れなきゃいけないんですよ、笑わせるためには。で、ギャグを入れるのは難しかったら、これはプロに頼めばいいんですよ。ギャグ作家の人とかにシナリオを持ってって、ここで笑わせるにはどうしたらいいかって相談するのが一つ。で、もう一つは、まあ、ここで石塚さん使ってるんですけれども、まあ、彼は台本読んでるだけなんで問題なんですが、コメディアンかギャグのできる人をキャスティングして、その人にアドリブをやらせることなんですね。これは非常に大事で、ハングオーバーって映画の監督とこの間インタビューしたんですが、ギャグのほとんどはそれぞれのコメディアンがアドリブをしたものなんですよ。で、いろいろやって、外れもあって、外れは切ってるんですね。現場で試行錯誤してるんですね、どれがおかしいか。これはアメリカのコメディの基本なんですよ。ギャグ作家をまず雇って、ギャグをいっぱい書かせること。さらに、コメディアンにそれをやらせて、アドリブをやらせること。それで、ものすごい数のギャグを現場で取って、それで、受けたやつだけ繋ぐんですよ。これ、ものすごく大事なテクニックなんで、これはもうぜひ日本の映画監督の人たちは真似してほしいと思います。はい。で、とにかく最初にその、ダメチームのダメぶりが紹介されるとか、これ笑わせどころなんだから、誰かものすごく面白い男の子の、をキャスティングして笑わせた方が良かったと思います。はい。で、もう一つこの模試ドラの問題は、その男の子の野球部員たちがキャラクターが全然立ってないんですよ。はっきりとキャラクターを立てて演出しなければならなかったと思います。キャラクター立てようと思えばいくらでも立てられました。まずピッチャーは非常に傲慢な男であるということで、非常に傲慢なことを言って周りを傷つけるシーンが必要だったんです、これは。はい。俺はできんのにお前らクズなんだって。お前らのせいで俺はできないんだってことを言わしちゃうべきでした、これは。はい。で、あとキャッチャーは、元昔ですね、子供の頃からあっちゃんの、幼馴染であっちゃんがその女の子なのに野球をやっていたことを知ってるんですね。で、そこまでなんですよ。これは、このキャッチャーとあっちゃんの間に、そこはかとない恋愛感情を出すべきでしたね。こう、なんていうか、キャッチャーはすごく、乱暴な、いわゆるなんていうか、男らしい、わんぱくな小僧っていうイメージで、やってるんですけども、で、お前なんか女だから野球なんかできねえんだよ、みたいなことを、もっと言わしちゃうんですよ。でも、それはその、彼女に対する裏返しで、野球なんかやって、言ってるよりも女の子らしいことした方がいいんだよみたいなね、本当は好きだっていうようなことを裏返しにしてるんだみたいなところで、これは幼なじみだから恋愛感情をつけるべきですね、ここで。で、反発してるんだけども本当は好きっていうところを出しとけば、これは一つのドラマとしてまた物語を引っ張る要素になったんですよ。 で、もう一つはこの勇気くんで、勇気くんはまあ、とにかく守備が下手で、バッティングもダメでっていう子なんですけど、この勇気っていう子がそのスケープゴートになってて、もう、あいつがいるからできないんだみたいなことになってるわけですけども、これももっと強調して、完全にこの子はいかにダメか、いかにダメなのかってことで、この子を逆に良くすることで、チームは立ち直ることができるんだっていうキーにすべきでしたね。という点でも、推しドラっていうのは、そのキャラクターの構築に関しても、協調に関しても、そのキャラクターを立ててないっていう点で、ドラマを引っ張る力を失ってます。はい。それで、頑張れベアーズの話に戻るとですね、まあ、野球をやらせてみたら、まあ、とにかくどうしようもないと。で、その、モリスっていうその監督はですね、まあ、酒が進むわけですね。酔っ払いなんですよ。アル中で失敗したんですね、野球選手として。で、まあ、酒ばっかり飲んでるわけですね。この人はいかにすごい酒飲みかっていうと、ビールの中にですね、ウイスキーを入れてですね、飲むんですね。これ、ボイラーメーカーっていう酒の飲み方ですが、非常に悪酔いします。はい。最近見た映画で、ソアっていうね、マイティーソアっていう、北欧の雷神、雷様が地上に降りてくるというですね、なんかドリフのコントみたいな、アメコミの、映画化があったわけですけども、その中でソアっていうのは北欧のバイキングの神様なんですね。で、バイキングであることを証明するためにですね、何をするかというと、ビールにですね、ウイスキー入れるんですよ。で、ボイラーメーカーにして一気飲みするっていうシーンがあってですね、非常にこれは教育上良くねえなと思いましたけど、あれ下手すると、急性アルコール中毒で死ぬ人いますけどね、そういうシーンがあって、俺はバイキングの子孫だから、こんなもん一気飲みだぜ、ガーってこう雷様が飲むんですけども、まあそれは置いといてですね、そのボイラーメーカーをそのウォルターマスを扮する頑張るメアーズの監督がグビグビ飲んでて、それで、ベンチで飲んでるんですよ。で、もう酒臭くてしょうがないんですけども、それでまあ野球やってて、ところがボロ負けに負けたんで、やっぱ悔しくなるわけですね。で、勝たなきゃと。金ももらってるし、ということで頑張るんですけども、その時に彼がその、二つ助っ人を雇うんですね。一人は、自分が子供の頃から育てた野球めちゃくちゃ上手い女の子なんですよ。それがテイタム・オニールですね。で、彼女はもう女の子、春季になっちゃったからもう野球じゃないわって感じで、ちょっとスカートとか履いてですね、ちょっともうすぐでブラつけるからとか言って、私ももうブラつける年頃よとか言うんですね。で、ウォルター・マッソーはその彼女のお母さんと、結婚しようと思ってたんですけど、アル中でその結局うまくいかなかったんですね。まあ、連れ子なんですよ、相手の奥さんの。ちょっと野球頼むからやってくれよって言って、その彼女を呼び戻すんですね。で、ブラつけるとか言って、お前ブラつける必要全然ねえじゃねえかよ、お前おっぱいねえじゃねえかって言うんですけど、そういうところがおかしいんですけども、あ、そうそう。セリフのおかしさっていうのはまた大事なんですよ。もうセリフがね、このやりとりでアメリカ映画って本当見せますよね。こう面白いセリフでやりとりで。でも日本のテレビドラマも結構面白いセリフのやりとりで見せてるんですよね。もうセリフの蝶々発信のキャッチボールでもうおかしいっていうのは日本のドラマでうまくいってますけども、このもしドラはセリフのやりとりが面白くないんですよ。薬ともしないんですよ。で、こういうのもね、やっぱうまくない、そういうのは得意じゃない人が書いたんだったら、これはやっぱり書き直していいんですよ。映画のために面白くなるようにプロ使っていいんですよ。アメリカなんかダイアログライターって人いますからね、会話だけ書くんですよ。それぐらいの分業作業してもいいと思いますよ。はい、まさにマネジメントですね、それこそ。はい、で、まあ頑張れベアーズはその、まずそのテイタム・オニール扮する剛速球の女の子ピッチャーを呼んでくると。で、もう一つはですね、その不良少年で近所でもって悪いことばっかりしててですね、バイクで走り回ってる悪い奴がいてですね、この子は酒は飲むわ、タバコは吸うわですね、小学生ですよ。やってるケリーって男の子がいてですね、で、まあこの子は運動神経めちゃくちゃいいんですね。で、その彼を連れてくるわけですね。つまりバッターがいないわけですよ。で、彼をバッターとして呼んでくると。いうんで、その試合をやると勝ち始めるんですが、一つ問題が出てくるんですね。このケリーっていうのは、まあ、運動神経がいいから他のやつをバカにしてるんですね。それで他のその選手が取るべきボールを、の前に出て勝手に取っちゃうんですね。ね。で、またその彼女の方も、テイタム・オニールのピッチャーの方も、やっぱり女の子が投げてるってね、みんな不満になってくるんですね。なんだよ、女なんかにゃーって感じで。で、チームの人間関係どんどん悪くなってくるんですよ。勝つんだけど。で、この辺もよくできてますね。で、しかもその、勝てっていうの、急にその、勝てみたいな感じになってきたんで、監督が。で、みんななんか嫌な感じになってくるんですね。で、それまで言ったピッチャーのそのドキンガンの男の子は、とにかくドキンガンですから、どうしようもないわけだから、バッターボックスに立つ時も、こう言われるんですね。その、お前なんかどうせバット振ったって当たりゃ死ねえんだからよっつって、その、顔面からぶつかってデッドボール取れ、デッドボールなれって言うんですね。もうそれぐらいひどい感じに監督がなってくるんですね。で、まあ、その、もう、えばり散らしてですね、もう、ひどいことになってくると。勝つために。 もうがむしゃらになりすぎて、そこでですね、テイタム・オニールが、あんた何よってことを言うんですね。あんた、こうやってもうなんか子供いじめて、その酔っ払いでどうしようもないわみたいなことを言って、大喧嘩になって、とうとうテイタム・オニールとも仲が悪くなってって、チーム完全にバラバラになるんですね。この辺がね、いわゆる物語でいうと一番谷間の部分ですね。でこの部分っていうものは、この虫ドラの中では最後の試合の前に、なんだっけ、あっちゃん の, その親友のマネージャーの春菜ちゃんが死んで、あっちゃんが突然ぶち切れて、もう私諦めやらないわって言っちゃうんで、こう、収拾つかない状態になっちゃったまま終わっちゃうんですね。彼女がみんなに嫌われたっていうか、彼女とみんなの心がちぎれたまま終わっちゃうんですけども、あっちゃんにみんなの心が行くっていうシーンが必要なんですよ、実はこれは。で、彼女自身の抱えている問題は、女だから野球ができないっていう挫折感なんですね。これをどのように解決するか。で、彼らみんなそれぞれが抱えている問題があって、要するにピッチャー傲慢である。ね。で、どうしようもないショートがいる。ね。で、監督が、その、なんていうか、人に気遣いすぎて何も言えないって問題はこの中では解決されてるんですけど、その二つの問題は明確に解決されてはいないんですよ。ピッチャーの問題とショートの問題は、この話の中では。で、これをどのように解決するか。まさにそれを解決するべきが、マネージャーのあっちゃんなんですよね。あっちゃんが何か能動的な解決をするべきなんですよ。しなければ、あっちゃんの元にみんなの心は集中しないんですね。だ最後まで、その、みんなの、野球チームの心は、みんな、死んだマネージャー、川口春奈ちゃんのところに行ったままなんだ。行ったきりなんですね。これをあっちゃんの心に集めなきゃいけなかったんですね。で、そのためにあっちゃんが非常に輝く瞬間をここで用意すべきなんですよ。フォトジェニックにも、物語的にも、女の子としても、見てる人も、野球部のみんなも、みんなが彼女に恋しなければいけないんです。恋させなきゃいけないんです。それがアイドル映画の目的であって、この物語の目的でなければいけなかったんですね。そのシーンを作るべきだったんですね。それがない。どういうふうに作るか、まあいろんなアイデアありますけども、とりあえずポイントになる部分っていうのは、ピッチャーとそのショートの関係を良くすることですね。そこに彼女が関わってくる。まずこのショートの問題ってのは何かっていうと、まあ、はっきり言うと、まあ、ボールに自分からぶつかってって取れないんですね。こう、怖がっちゃってですね。ね。で、まあ、バッティングに関してもその度胸がないから思いっきり振ることはできないというところで、この、まあ、非常に気の弱い男の子であると。で、これを解決するにはどうしたらいいか。ね。どうすんのか。ね。ということなんですよ。気の弱い男の子に度胸をつけさせるにはどうするんですかね。ね、で、まあ、まずですね、この男の子がとにかく下手くそだから、そのあっちゃんがノックやるっていうシーンがあるとするじゃないですか。まあ、この辺とか必要ですね。で、なんかやってもこう、なんていうか、まあ、できるんだけども怖がっちゃって、精神的なテクニックよりも精神的な問題があった、このゆうきくんは、ショートはですね、ボールにぶつかっていくことはできないと。思いっきり振ることもできないということはだんだん分かってくると。この子の心の中にあるその何かを外さなきゃいけないということになるわけですね。で、その時心の中にある何かって何かって言った場合に、この場合野球のグラウンドから外に出なければならないと思いますよ。このもしドラっていう映画の問題は、まあ、頑張れベラーズもちょっとそうなんですけれども、子供たちのその野球選手たちのその背景が全く見えないんですよ。どういう子なのか、どういう家なのか全然分かんないんですよ。で、その思いっきりがやることはできない、その勇気のない勇気くん。どうしてこの子がこんなにちっちゃい子なのかって、心のちっちゃい子なのか、気のちっちゃい子なのかってことを解決するには、その彼女は、マネージャーは、彼の悩みを聞いてあげて、彼のことを分かってあげなきゃいけないんですね。だからこれも非常に重要なのに、勇気くんの悩みを聞いてくれるのは前のマネージャーなんですよ。川口春奈なんですよ。これは、やっぱり、ドラッカーやって、その経営学って言ってんだったら、その、働いてる人の気持ちを分かってあげる、働いてる人のその状況を分かってあげるっていうのは必要だったと思うんですけども、だからこれは、ゆうきくんの家どうなってんのって言って、ゆうきくん何が辛いのって言って、その帰り道を一緒についてってあげるべきですよね。で、多分なんか彼は、まあ、例えばですね、私生活に問題が抱えてるとするじゃないですか。まあ、なんでもいいですよ。親父がすごい飲んだくれて暴れてるとかね。あとは、親父がもう家を出てっちゃって、それでお母さんはもうなんか男を家に連れ込んでるとか、で、ぐちゃぐちゃになっちゃって家に居場所はないと。で、もうなんかもうすごく辛いと。いう問題にしますよ、例えば。ね。で、その悩みを聞いてあげなきゃダメでしょ、あっちゃんはね。ねえ。ねえ。で、例えばその、すごく意地悪なお父さんや意地悪なお母さんに、あっちゃんがなんか言ってもいいですよ。 ね、ちょっとおばさんひどいよみたいなね、ね、ゆきくん一生懸命野球やって帰ってきたんだからさって、ね、そんな言い方ないじゃないのとか言ってもいいですよね。ね、でまたそのゆきくん相手にね、ずっとノックしてゆきくんの特訓をやってあげてると、でそれをまた傲慢なピッチャーが見るわけですよ。傲慢なピッチャーとちょっと反発心を持ちながら、そのなんていうか、あっちゃんのことをちょっと好きな幼馴染のキャッチャーも見るわけですよ。ね、バカにしてるわけですよ、ゆきくんも、ゆきくんのことも、あっちゃんのこともね、その二人は。でも、暗くなっても一生懸命やってるのを見て、ちょっと心が動くっていうシーンがあっていいと思いますよ。でね、なんかこう、荷物かなんかを持とうと、そのあっちゃんがしたときに、ちょっとバタッと倒れたり、落っこどしたりするシーンがあるといいと思うんですよ。ね、筋肉痛なんですよ。ね。で、いたたとか言ってんで、そこにキャッチャーが、たまたまいて、ちょっとどうしたんだよって言って、ね、手かなんかをこう持ってやると、血まめができてるとかね、そういうのもいいと思いますよ。ね。どうしたんだよ、お前。こんなになるまで何やってんだよ、無駄だろ。勇気のためにやってんのかよ、とか言うと。いいんだよ。私は女の子だから野球ができないって言われたから、今マネージャーとして、私の代わりにみんなが野球やってくれてると思ってるの。とか言うんですよ。したらあのキャッチャーガーンですよ。私は女だから野球できないけども、私はこうやって野球やってる子たち頑張って応援して手伝ってあげれば、みんなが打つボールは私が打つボールだし、みんなが投げるボールは私が投げるボールで、みんなが取るボールは私が取るボールなの。てなことを言うんですよ。キャッチャーガーンとなりますよ。でしかもそのある程度その彼女が何かを犠牲にするシーンが必要なんですよ。これは非常に重要なことで、みんなの心を掴んだり、その信じさせる力、何が一番重要なのかっていうと、その人が自分を犠牲にすることなんですね。自分を捨ててるところを見たときに初めて人はその人を信じるんですよ。すごく優秀な人がいて、その人はイケイケで、バリバリに勝ってて強いよ。でもその人を信じないですよ、誰も。ダメな人なんだけども、自分のために何かを捨ててくれる人、何かを死に物狂いでやってくれる人、傷だらけになってやってくれる人、恥をかいてくれる人、みっともないことやってくれる人、それを見たとき初めて人はその人を信じるんですよ。それがひたむきさなんですよ。それをひたむきさと言うんですよ。あっちゃんはここでひたむきさをみんなに証明する必要があったんですよ。それは、ゆうきくんのために、ね、ボロボロになるまでノックをやってあげたり、ゆうきくんの抱えてるその家の問題とかを逆に解決してあげたり、例えば働かなきゃならなかったら代わりにバイト働いてあげたりね、子供の、幼い弟の世話が必要だとか、そういう状況だったら弟の世話をしてあげたりとか、何か彼女にしかできないことをして、犠牲を払って、で、例えば学校で居眠りしてばっかりで授業中、でどうしたんだって言われると、もう寝てないとか、地獄の三沢みたいに寝てないよみたいな。3時間しか寝てないぜとかね、言わないんですけど、犠牲を払う人はそういうこと言わないですが、自分では。それが必要だったんですよ。それをみんなが自慢しないんだけども、あっちゃんは、それをふとしちゃうんですね。あっちゃんが陰で何頑張ってるか。それがみんなの心をつかむっていうシーンにしてほしかったですね。で、その、一生懸命死に物狂いでやってる時に、あっちゃんがもう汗びっしょりだったり、顔、泥んこで笑顔を見せるんですよ。スローモーションでいいですよ。ソフトフォーカスでいいですよ。ねえ。泥んこになって、でも目だけはにっこり輝いてて、もうほんと太陽のように輝いてて、で、汗がこうピカピカ光ってて、キラキラと。またはそのバイトとかで、その一生懸命その、ゆきくんのためにその働いてあげたり、その弟の、幼い弟と遊んであげたりしてるのを、ふとキャッチャーが見るんですよ。すごくいいお姉さんみたいにして弟と遊んであげてたりするゆきくんのね、ところをふとキャッチャーが見ちゃうんですよ。惚れるんですよ。惚れちゃうんですよ、そこで。 キラキラ輝いてるスローモーションでソフトフォーカスのあっちゃんを見て、惚れるってシーンが欲しかったですね。でそれは観客も惚れることだから、あっちゃんに。それがアイドル映画ですよ。で、今まで一番そのあっちゃんに対して反発してたキャッチャーが、あっちゃんに惚れることで、キャッチャーってのはまだ要ですからね。彼を中心にあっちゃんに向かって、だんだんチームのみんなの心が向いていくと。いう必要があったですね、そういうシーンが。でもう一つ映画に必要なのはバイオレンスですね。これはまた必要なんですよ、実は。バイオレンス、すごく溜まった鬱憤を炸裂させる瞬間というのは絶対に必要なんですよ。その時に本音が出るんですよ、ドカンと。あと飲んだくれで暴れて意地悪なお父さんがいたら、それにそのあっちゃんが立ち向かったりね。で、あっちゃんが殴られそうになって、この野郎お前、俺の息子に なんだお前って言って、親父がそのあっちゃんを殴ろうとしたところに、初めてそのゆきくんが立ち向かえばね、あ、俺初めて親父に逆らえたよ、立ち向かえたよってことで、その日からボールにぶつかってことも怖くなくなったりするんじゃないの。で、これは頑張れベアーズの話に戻るとですね、そのもうどうしようもないそのルパスっていうですね、あのもうほなちょこでどうしようもないふにゃーって言ってる男の子がいてですね、全く役に立たないと。で、これがいじめられるシーンがあるんですね、近所のいじめっ子に。で、もうひどいことを言われるわけですよ。お前なんかクズでどうしようもないとか言われて、ところがいつもルパスを うぜえなこいつがやるせいで野球勝てねえよと思ってる男の子がいるんですが、それとうとうたまりかねて、やめろよ、こいつはな、クズかもしれないけど、俺のチームメイトだぜっつって、そのいじめっ子にもうバーンと体当たりしていくんですよ。まあやられちゃいますけど、いいシーンなんですよ。これ泣けるんですよ。これルーパスとその いつもいじめてたそのチームの男の子が、そこで初めて心を通わせるシーンですね。で、もう一つはですね、テイタム・オニール。テイタム・オニールが要するに女なのによーとか言って、みんなに、チームのみんなにその、バカにすんじゃねえよみたいな感じで、そのいくら野球がうまくても嫌われてんですね。心掴んでないんですね、そのテータモニールが。ところがそのテータモニールが、キャッチャーがとにかく全然ダメだから、バックホームされた時にキャッチャーがキャッチできないだろうと思って、バッターボックスに走っててですね、キャッチャーのカバーするんですね、ピッチャーであるそのテータモニールが。で、そのフォームに突っ込んでくる選手を誘おうとするんですけども、そしたらフォームに突っ込んできたやつがすごい悪いやつでですね、まあ監督の悪い指示を受けてですね、体当たりしてくるんですね。で、スパイクで、テータモニールのおっぱいのところを切り飛ばすんですよ。体当たりして。ひどいですけど、それを見たベアーズのみんながですね、一斉に、バカ野郎つって、バーッと大乱闘なんですね。今までそのテータモニール、ふざけんじゃねえよ、女のくせによ、つってた子たちが、チームメイトの、その、おっぱい蹴られたから、もうガーッつって、もう全員ボコボコにぶん殴るんですね。負けてますけど、ちっちゃいから。ここもいいシーンなんですよ。これぐらい欲しかったですね。こういうのは必要なんですよ。だから日本の高校野球だと、その、なんていうか、殴ったり蹴ったりすると、出場停止になっちゃうから暴力戦って入れにくいんで、ここはポイントはあっちゃんの出番じゃないですか？ねえ。なんていうか、ピッチャーとキャッチャーのこと前から知ってるそのライバルチームのやつが、最初の方でですね、お前らのチームはよ、ピッチャーとキャッチャー以外は全然役立たずだなって、野球できてねえじゃんっていうシーンがあるんですけども、あいつは悪役としてちゃんと育てるべきでしたね。あいつもう一回出てくるんですよ。で、最初言われた時に、その、言われたピッチャーとキャッチャー、まあその通りだなって顔してるわけですけども、ちょっとみんなとの心、チームのメンバーとの心が通い合った後に同じようなことを言われるわけですよ。お前らさ、その野球チームにいなきゃ、お前らピッチャーキャッチャー結構いいとこ行ったのになって、まあ、あんなチームと一緒にいるからもったいないことしたなとか言われるわけですよ、また。その時にそのピッチャーとキャッチャーが、ふざけんなこの野郎！ねえ。あいつらみんな俺の仲間なんだって言って殴りかかるんですよ、そいつに。ね。でも殴ったら終わりでしょ？野球って。今。そこであっちゃんの出番ですよ。あっちゃんバーンってパシーンですよ。その悪いやつ。嫌なやつの顔をバーンってやれないんですよ。あっちゃんがそこで。ね。 出場停止になっちゃうと困るから私がやったわって言うんですよ。あなたも女にはたかれたことを世間には言えないわよね。恥ずかしいからね。下品なこと言ったんだし。これでいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。もうそれあったら、チームのみんな心はどんどん一つになっていくでしょ。で、最後の試合の前にね、やっぱり、その、川口春奈ちゃんは、やっぱり、亡くなるわけですけども、亡くなった時に、一番、がっくり来るのって、その、主人公のあっちゃんじゃなくて、実はその、川口春奈のこと本当に慕ってたチームメンバーの方が本当はがっくり来るべきなんでね。だってあれだけ慕ってたんだから。ね。で、みんなガクンと来ちゃって、しょぼーんとした感じになっちゃうと。あんなに良かったマネージャーが死んじゃって、ね、最後の試合だったのに。ね。で、その時にね、キャッチャー、一言欲しかったですね。ね。あっちゃんの方に心をみんなが向ける、セリフが欲しかったですね。ね。それは欲しかったですよ。ね。彼女は亡くなったけれども、今ここに、あっちゃんがいるじゃないか。みんななんだよ。なんで、死んじゃった、ね、川口春奈マネージャー良かったけれども、いい子だったけども、俺たち大好きだったけども、でもここにもう一人いるじゃないかと、あっちゃんがいるじゃないかと。彼女のために、頑張ろうぜってキャッチャーが言うべきですね、ここでね。そこで完全に彼女との和解ができるわけですよ、そこで。ね。それで野球の試合に行くっていう展開にすればよかったですね。そうだったらもうすごく整合性があるし、もうここでもう観客の気持ちも、チームのみんなの気持ちも一つになれますからね、ここでね。で、彼女自身の抱えてるその、私は野球がやりたいのに、女だから野球ができなかったって問題が最後の試合で初めて解決されるっていう展開になる、なりますから、ここで。ね。で、頑張れベアーズの話に戻ると、頑張れベアーズって映画は本当に最後の方が感動的なんですね。勝つことばっかり考えて、そのチームの気持ちがみんなバラバラになってしまうわけですけれども、その中でですね、その敵チームの監督ってのは、これビッグモローってコンバットのあのおっさんがやってますけども、トワイライトゾーンの撮影中にヘリコプター事故で亡くなった方ですが、このビッグモローがですね、相手チームで勝つことばっかり考えてる監督なんですよ。で、それに引きずられていくわけですね。ウォルター・マスを扮する主人公の監督も勝つことばっかり考えちゃうと。ところがですね、勝つことばっかり考えるあまり、その、敵チームの、ライバルチームのその監督はいきなりそのピッチャーの頭ぶん殴るんですね。バーンと。逆らうんじゃねえよみたいな感じで。で、それ見てみんな、はぁ、なんだこれ、なんか間違ってるよこれって思うんですね。で、ふっとその主人公の監督が気がつくんですね。しまった、俺勝つことばっかり考えた。あいつと同じになっちゃったよ。まさに定義ですね。ドラッカーの言う定義。リトルリーグの目的は勝つことなのかよ。野球に。違うでしょ、と。子供たちがみんなで野球やることが目的だよね。はっと気づくんですね。しまった、俺目的わかんなくなってた。それで、チームはもう、あともうちょっとで完全に勝てるという時なのに、突然その、要するに最後の試合ですからね。この試合が終わるともう次のシーズンまでないわけですけども。突然監督はですね、今までずっとベンチに出たやつと、レギュラーメンバー入れ替えって言うんですね。そう入れ替えって。試合出てなかったやつ全出てって言うんですね。みんな、もうちょっとでこれ決勝戦に勝てるかもしれないのにって言うと、いやいやもうこれでシーズン終わりだから、これ最後の試合だから、これ出とかないと試合出ないことになっちゃうだろうみんなって言うんですね。こんなバカなって言うんですね、みんな。いや、何言ってんのお前、みんな出ろやつって入れ替えちゃうんですね。弱い、もうヘナチョコの人たち、子たちと。で、さっき言ったそのメキシコ系のすごいちっちゃい子とかまでですね。ほんとにバットぐらいしか背の高さがないんですけど、それまで試合に出しちゃうんですよ。いいのかこれとか思うんですけど、リトルリーグの年齢制限に合ってんのかなとか思うんですけど、で、あともうどうしようもなくて、もう全く役立たなかったルーパス君も出ちゃうんですね。でも入れ替えちゃうんです。あとピッチャーもですね、そのテイタモニールじゃなくて、その近眼で全く見えてない、ピッチャーの男の子を出しちゃうんですね。で、どうなるかって、もうボロボロに負けるわけですけども、 でもね、いいとこもあるんですよ。例えばそのすごいちっちゃいメキシコ系の男の子、バッターボックス立つとですね、ちっちゃくてですね、ストライクゾーン入んないんですね。ストライクゾーンがものすごくものすごい小さいもんだから、針の穴を通すみたいなストライクなんで、全然入らなくてフォアボールでね、進んじゃうんですけども、そういうのが結構おかしくてですね。で、もう本当一番泣けるシーンっていうのはね、ルーパス君。もう全くもうフライとか取れなかったルーパス君がですね、まあフライを取るんですよ。もうフライを取るってそれだけのことなんですよ。ボンフライですよ。もう彼がそれを取った時にもう観客ももうチームメイトもみんな号泣ですよ。もうたかがフライを取るってそれだけでこれだけ泣かせるってのはやっぱ演出なんですよ。物語なんですよ。キャラクターがちゃんと立ってるからですよ。この子はいかにダメか、いかに惨めか、でもみんなが最後は彼を応援したい、どれだけ応援したかってことがちゃんと描かれてるから、ただフライポーンとキャッチしただけで、しかもフライがグラブに勝手に飛び込んでくるようなやつなんですけども、もうみんな号泣ですよ。ちゃんとそこに至るまでのセットアップができてるからですね。もうね、本当に。で、チーム勝てないですよ、ベアーズは。勝てるわけないわけですけど。でもね、全然勝利なんですね、心は。全然心は勝利で、勝った方は、その勝つぞ勝つぞっつって、その殴る蹴るで無理やりやらされて勝った方なんて勝った顔してないんですよ。ねえ、本当に心で勝ったのはベアーズだからです。だって彼らの心はバラバラで、監督に無理やり引きずられて、敵の方は監督に無理やり引きずられて、その送りバントばっかりやって無理やり取った点ですよ。ね、でもベアーズの方は全然違います。みんな楽しく仲良く野球やってね、みんな仲良くなって、本当の勝利はベアーズの勝利なんですよ。ね、それが映画でしょう。それが娯楽ですよ。それがサービスですよ。それが青春映画だし、野球映画だし、映画でしょう。目的は何なのか、野球をやることの目的は何なのか、ね、みんなでやることですね。映画の目的は何なのか、みんなで見ることですね。みんなで観客とスクリーンが一体になって、一つになって一つの心になることですね。それがビデオでない、テレビではない、映画館でみんなで映画を見る目的なんですよ。スクリーンと観客が一つになる瞬間ですよ。それが映画なんですよ。だからもしドラもだからね、彼女自身のそのあっちゃんの問題を解決するんだったら、こういうシーンが必要だったと思いますね。例えばあっちゃんが輝くように撮るためにね、バッターボックスに行くときにね、あっちゃんに言うんですよ、選手がね、俺が打つ球はお前が打つ球だから。でバッターボックスに着く、でボールを打つ瞬間にその選手の姿がボールを打つあっちゃんの姿にオーバーラップするんですよ。あっちゃんの心の中でね、目の中で。であっちゃんは野球がしたかったっていう夢をそれで叶えるんですよ、実現するんですよ。で彼女自身のトラウマもそこで消えますから、解決されるわけですよね。でピッチャー投げる時も、俺が投げる球はあっちゃん、お前が投げる球だからっつって投げるんですね。でまあ最後はあのゆうきくん、ダメなゆうきくんがまあ打つんでもまあキャッチするんでもいいんですけれども、まあ例えばキャッチすることにしましょうかね。でキャッチできるかどうかっていうハラハラする場面でね、まあショートに鋭い打球が飛んでくっていうシーンでもいいですよ。取れるかどうかっていうような非常に厳しい打球が、彼には今まで取れなかった打球が飛んでくと、ピシーンっていうのが飛んでくと、でそこでスローモーションでゆうきくんが横飛び飛ぶわけですね。ボールに食らいついていくわけですね。でその時にスローモーションになるとこであっちゃんの声ですね、ゆうきくん、あなたが取る球は私が取る球よ。そこで横飛びに飛んでキャッチしようとするゆうきくんの姿がですね、あっちゃんのその姿にですね、オーバーラップしてあっちゃんがキャッチするんですよ。 でもう本当に満面の笑顔で、全てが解決した笑顔であっちゃんが微笑む顔になれば、本当に輝く顔で、これが映画でしょう。目的を果たしたことになりますよ。これを見に行った観客たちの何よりも輝くあっちゃんが見たかったんじゃないですか、みんな。という点でね、そのもしドラっていう映画は、そのまずその本当に目的、その映画の定義、顧客、そういったものをですね、非常に真剣に考えると、それを果たしていないので、それに非常に集中して非常に意図的に、シーンを作ったり演出する必要があったんじゃないかなと思います。まあ、原作とは全然関係ない話になりましたが、まあ、映画は映画で映画の目的があるんです。さっき言ったような本とは違う、観客すべてが登場人物たちと一体になるのが映画の目的ですから、それが定義であり、それを求めてくる人たちが顧客なんですから、はい、そのマーケティングをきちっとやるって作ればよかったんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでまた来週、来週じゃねえか、まあいいけど、はい、すいません、再来週かもしれません。バイビー。